野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが軽快なトークを繰り広げていきます。
いきます。
はい。前回まあ適当な感じで始めてみました。
はい。いいと思います。
たまにはこういう感じもね。
はい。
いいかなと思うんですよね。
うん。
本当ですよ。もうみんなね、肩の力を抜いて
楽に
生きよう。
やばい、この息ぴったり。今日どうしたんですか？
どうしたんでしょうね。
すごく息ぴったりしたね。
本当ですね。なかなかね、やっぱ長年やってますからね、は
い、そうです ね
本当ですよ。このねポッドキャストが続いてるのはマリリンのおかげですよ。
いや本当にそうですよ。
間違いない。
はい、
はい、そんなマリリンとお届けしていきます。というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
イベント主催してもその後につながらないっていうね、あのテーマでお話をしていきます。
なるほど、
はい、
イベントを主催してもその後につながらない。
はい、
はあ、その後って何ですか？
その後とは、まあ、人間関係とかね。
人間関係とかねってどういうことですか？
その後の関係性の築き方だったりとか、
は
あ、あとはあの野村さんよくイベント主催してる方が影響力あるんだよって言うじゃないですか、
はい、
だからなんかその影響力を出してたとしても、
うん、
なんだろう、イベント主催して終わりみたいな、
はあ、終わりみたいな、
そうそう、ことがあったりとかねする時もあるから。
そうですか。
うん、
はい、
はい、
そういうこともあるんじゃないですか。
はい、そんな感じで、
ね、
そんな感じ
で、そんな感じで、まあ、イベントって言ってもいろんなイベントあるからね。
そうなんですよね。
はい、まあだから目的次第じゃないですか。
うん、そうですね、
はい、何を目的とするかですよね、うん、そのイベントやるんだったら、
まあ滝行は滝行目的ですけどね。
滝行は滝行目的なんですね。
はい、
はあ、
そうですね。ほとんどないです。その後
ほとんどないです。その後どういうことですか？
ちょっと意味が分からなかった。いや、なんか滝行した後に、
うん、
あの違う人になんかマネタイズしたらみたいな、
うん、
今140名ぐらいいるから、そのコミュニティの中にね、うん、だからそこでマネタイズしたらって言われて、
はい、
私全然そこに着眼点がなくてですね、あの全く何もしてなかったんですけど。
そうですか。
はい、まあ、ただそのリピーターが増える、勝手にリピーター、うん、スターが来てくれるっていうので、
はい、
そのコミュニティを作って、
はい、
まあ、勝手に集客せずにも来るようになって、
うんうん、
で、まあ、今年去年の冬ぐらいから、
はい、
まあ、マネタイズをちょっとしてみようみたいな。
してみようみたいな。
はい。
なるほど。
私のですね、
はい、
考え方って、まあ、分かると思うんですけど、はい、本当に
分かるのかな。分からないですよ。あなたの考え方なんか分からないんですよ。
何だろう、
1個
集中すると、はい、そこにしか目がいかないんですよ、
はあ、
あの視野が狭くなりがち
なりがちなんですよ、
はい、なりがちなんですけど、そのマネタイズしてみればって言われた時は、
うん、
何を思ったのか、
うん、
コミュニティを月額制にして何かを提供した方がいいって思ったんですよ。
はあ、
いや本当に今考えるとアホだなと思うんですけど。でもそうじゃなくて、
うん、
あのまあ、だいぶ前にフェイスブックで、
はい、
あの占いやりますみたいな、ワンコイン占いやりますって言ったら、うん、なんと滝行をしてくれてる、うん、参加 してくれてる人からメッセージ来て、うん、受けたいですみたいな、はい、でそっから、
うん、
なんか、まあ、占いって言っても私の場合コーチングなんですけど、
占いって言ってもコーチングなんですね。
そう、まあ、コーチングなんですけど、そっからなんかバックエンドにつながったりとかして、うん、あ、これでマネタイズみたいな。
それでマネタイズみたいなね。
はい。そこでやっと気づくみたいな。
あ、なるほどね。
はい。
まあいいんじゃないですか。
うん。
まあイベントもいろいろですよ。もう直接的にマネタイズできるようなイベントを開くっていうのも一つの方法ですよね。
うんうん、そうですね。
まあ今ね、イベントとまあコミュニティっていう話が出てきたけど、まあコミュニティもそうですよ。だから月額払ってもらってのコミュニティとかだったら、それ自体ね、会員が増えていけばそれ自体でマネタイズできるっていうのだってあったりはしますよね。
うんうん、
だそれは別に。あの目的次第なんですよ。だからイベントにしろコミュニティにしろ、うん、何の目的にしているコミュニティだったらイベントなのかっていうことですよね、
うん、
だから直接的に自分の商品とかバックエンドにつながるようなことをするためのイベントっていうのを開いてみるっていうのももちろんいいでしょうし、
うん、
まあそれよりも、まあ、滝行のコミュニティとかもそうだと思うんですけど、まあ、とりあえず知り合って人間関係良くして仲良くなったらなんかなんじゃないみたいな感じの まあ、そういうイベントとかコミュニティも全然あっていいと思うんですよ、
うん、そうですね、
うん、なんで、まあ、私もイベント交流会とか飲み会とか、
はい、
ね、やってますけど、
やってますね、
はいはい、あれの目的は何かというとですね、
ただ飲むだけ、
そうまあ基本的には楽しく飲もうぜイエイみたいな感じなんですよね、
はい、
そうだから私自身の考え方としては、じゃあでしっかりと動線を設計して、このイベントにこういうターゲット層を集めて、でここからこういう風 なあのプロセスを経て最終的なバックエンドまでつなげていこうみたいなのはあんま考えてないんですよ、
うん、
まあ、考えてないっていうと語弊があるかな。私の場合は私のセミナーに来てもらえ得ればいいし、
うんうん、
そのセミナーに来るきっかけを何かしら人とのつながりだったりとか、そのイベントだったりとかから、うん、なんか私に興味持ってくれて、あ、セミナー受けてみたいっすって来てくれれば別にいいなぐらいの感じなんですよ、
うんうん、
だからまあゆるい感じ
そうですね、
ゆるい感じなんですよね。だから私の場合も本当このセミナーがまあすごいじゃないですか。
そうですね、まあすごいですよ
私のセミナーまあすごいじゃないですか、
はい、
まあ、あのセミナー受けたらなんかで、それまで、これから私どうしたらいいんだろうみたいな、私今できるかもみたいな感じで野村さんのコンサル受けたいみたいなのになっちゃうじゃないですか。
なっちゃいますね
、まあ、なっちゃうんですよ、
はい、
っていうのものがあるから、まあ、そこにさえ来てくれれば別に売り上げ上がる、うん、まあ、あのビジネス的には成り立つんで別にあのいいんですよじゃあそのセミナーに呼ぶのにどうしたらいいかっていうと、まあいろんなやり方あるんですよね、集客の方法っていうのは。それこそなんか広告打つとか、うん、広告打ってメルマガとかのリストを取って、でそこから誘導するっていうのもあるし、
うん、
まあね、SNS で発信してそこから誘導とかもあるんですけど、まあ私はどっちかというと直接会った人で私に興味持ってくれた人がセミナーに来てくれるっていうルートが、ある意味好きなので、
うん
なんで、まあ言ってみればなんか、うん、なんだろうな、私の直接のターゲットじゃなかったとしても、うん、とりあえず楽しく飲んでくれる人がいればいいなみたいな、
ハッピーって
まあいったなみたいな感じでね、
はい、
生きてますね、
うん、
でその中から一定の割合でやっぱ私自身に興味持ってくれたりとか、私の、うんうん、コンサルを受けたいっていう人も出てくるんでね、
うん、
まあ、そんな感じで、まあ、ゆるい感じでイベントやってるんですよ。だから、イベント自体の目的は別にセミナーに誘導することとかじゃなくて、
うん、
あの、楽しく飲める人と出会うこと。
いいと
出会って仲良くなること。以上、それだけみたいな感じでやってますね。
はい、
だから別に趣味の会とかもすごいいいと思うんですよ、
うん、
経営者の中でもやっぱ趣味の会で知り合ってて、別に仕事の関係とかは全然ないんだけど、うん、仲良くなってるとなんかある日突然仕事につながったりとかビジネスにつながったりっていうことも全然あったりするんですよね、
うんうんうん、ゴルフとかね、
あ、まあ、ゴルフとかもそうですね、そうで、まあ滝行とかもそうだと思うんですよ。
そうですね、
うん、滝行とかね、だいぶマニアックじゃないですか。
だいぶマニアックですよ
そう、マニアックな趣味のでのつながりはなかなかね、なかなかないですよ。
そうですよね、なかなか濃いものができますよね。
なかなか濃いものができますね、
はい、
そうなんですよ、マニアックな趣味でつながるってね、結構おすすめだったりします、
うん、
なので、ま、イベントも本当いろいろで目的次第です。なので自分のビジネスにしっかりとつなげるための直接的なイベントを開くっていうのもあれば、ま、とりあえずなんか気が合う人とか仲良くなれる人と出会い、さらに仲良くなって関係性を築いていくためのゆるい 会とかイベントっていうのもあっていいんじゃないかなって思いますね、
うん、
で私はどっちかっていうと、ね、あのそういうゆるいイベントの方が好きです
私もそう
そうなんですよ、ね、
ガチガチだと主催してる自分が疲れちゃったりとかするから、
そうそう
嫌なんですよね。
そうです、うん、だからね、まあ、私もいろんなビジネス交流会とか出てはいるんですけど、うん、ガチガチのとこは好きじゃない
。めんどくさい、
うん、だから一応ね、うん、そうあの行くんですけど、
うん、
行ってなんかちょっと商談タイムみたいなのも経験するんですけど、
うんうん、
まあ、どっちでもいいなと思いながら受けてて本当はただその後の懇親会で飲みたいっていうだけ。
いや、わかる
どっちかっていうとそっちメインみたいなね、
はい、
感じでやってますね、
うん、
でもそうやってまあなんつうんですかね、まあ、ガツガツしてるのがダメとも言わないし、うん、まあ本当に うまく仕組み作って、まあ、イベントをやってその中から一定の割合が 次の段階、まあ、例えばセミナーを受けてくれてとかっていうのをしっかり作り込むっていうのも全然いいと思いますよ、
うん、
いいと思いますけど、まあ、それに限らずね、なんかそのね、イベント主催してもその後につながらないって考えるんじゃなくて、その場にいて楽しいと思ってればその人たちとの関係性は良くなっていくはずなので、
うん、
そうするとつながらないってことはないはずなんですよね、
うん、
まあもちろん来た人の中でね、もうあの一生会いませんみたいな人もいるかもしれないけど、
はい、
でもやっぱりそこのイベントをやったからこそ出会える人だったりとか関係性が深くなる人だったりとか、うん、あ、そんなことやってたんですかみたいな。
いますよ
本当にね、はい、いるんですよ。この間、
うん、
1年ぐらいのお付き合いがあるっつっても、なんか 2,3 ヶ月に1回ぐらいお会いしてる人がいたんですけど、
うんうんうん、
え、そんなことやってたんですかっていうのを初めて知るみたいな、ね、機会もあったりしましたね。
そうなんですね。
そうあるんですよ。でもまあそんなもんです。
知らないことなんか多いですからね。
そうでもなんかふとしたきっかけで、うん、緩いイベントとか緩い飲み会でなんかポロッと出たところから、あ、なんか一緒に組みましょうとかね、
うんうん、
仕事をお願いしたいですとかっていうのに繋がってきたりもするんでね、
うん、
まあなんかガチガチのビジネスパートナーを見つけるっていうよりは、私はどっちかというと仲良くなる人を探して、その中から自然になんかビジネスパートナーが生まれてくるっていう考え方でどちらかというと生きてます、
うん、
ね、本当そうですよ。
その方がいい。
そうなんです、
はい、
まあ、そんなもんですよ。そうだからなんかね、こうビジネスパートナーとか探す時もなんかスキルとかテクニックとか、
うん、
どんな能力持っているかとか、どんなツールが使えるかとかで選ぶっていうのももちろんいいんですけども、うん、最終的にはね、やっぱ人間性です、
うん、
人間性、相性、
そう、
そっちの方が実は大事だったりするんで、
うん、
だとしたらなんか最初からね、まあガチガチでビジネスにつなげていこうじゃないイベントでも、まあ、やってみてね。で、特に主催とかするときになんかこうこれやらなきゃいけないとかってなると疲れるんで、
うん、
続かないことが多いんで、
はい、
まあ楽に楽しくできるようにしてった方がおすすめですね。
はい、
まあ私の場合もうちょっとマメにやったらもうちょっとコミュニティとか発展するだろうなと思いつつもね、まあいいかなみたいな。そう、イベントもね、そんなめちゃくちゃ人数集めようとも思ってないしね、
うん、
そういっぱい集めてもね、結局あんま会話できる人なんか知れてるじゃないですか。
そうなんですよ、大変なんですよ。
そうだから交流会とかも行くのもね、もうほんとね、もう15人ぐらい超えてくるともうちょっともういいかなみたいな感じになったりする。本当もう10人ぐらいでいいんじゃねみたいな感じでね、
うん、
まあ、気軽にやってますね、
うん、
はい、
はい、
まあそんな感じでね、まあ、人間関係なんでね、あの本当人間性です。なんで、まあ、自分が楽しめるイベントをやられるといいと思いますよ、
うん、そうですね、
うん、まあ、それは滝行でもいいかもしれないし、
うん、
ボルダリングでもいいかもしれないし、
漫画でもいいかもしれないし、
そう、何でもいいんですよ。
はい。
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、質問とかコメント、あるいはですね、扱ってほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。